聖書の御言葉は新約聖書ヨハネによる福音書3章の1節から16節です。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよイエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者は皆、人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。ニコデモという人がイエス様のところへ夜こっそりとやってまいりました。なぜ夜来たのかなということについて多くの人々はこのように想像しています。こっそりと来たんだな、人目を避けて来たのだな、このような想像をその通りだと思わせるような状況がありました。私たちが見てまいりましたように、マタイによる福音書で見てまいりましたように、イエス様、人々から本当に支持されて多くの人々がイエス様に従いました。でも一方ではそのような人々の支持や人気を妬んだり、またそれだけではなくて自分たちが教えるところを危うくしていくイエス様の言葉や行動、これを本当に問題と思ってイエスを殺そうという相談も始まっていきます。そしてイエス様を殺そうという相談をし始めた人の側にいたのがニコデモです。ファリサイ派、また議員とあります。議員、そのような力のある人物です。またファリサイ派とあるように、これは幼い時から聖書によく親しんで学んでいろいろなことをよく身につけた人物です。そのようにイエス様を憎む者たちもそのファリサイ派、また地位の高い人たちの中に生じてきて、それはどんどんどんどん彼らの共通の考えになっていったようでありますが、その中でも待てよと思っていた人々がいたようであります。 その一人がニコデモでした。その他にもいたようであります。彼らの代表のようにニコデモがイエス様のところに来たことがわかります。3章の2節を見るとですね、あるいはイエスのもとに来ていった、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。私どもはとあります。私どもは彼だけではないんですね。他の人たちも、いやー、こういう教えは聞いたことがない、こういうことを行う人物を見たことがない、これは本当に神様から使わされた特別なものではなかろうか。またその前にやってきたバプテスマのヨハネ、この人もまた多くの人々から認められ、続々と人々が彼のもとに近づき、またファリサイ派立法学者の者たちもヨハネのところに洗礼を受けに行ったことが分かっています。そのヨハネが、自分はこの方の靴の紐も解く値打ちがないと言って指し示したのがイエスですから、まあいろんな理由からですね、このイエスという人物、神様から使わされなきゃこういう人はやってこないだろう、聖書を知ればこそ、そのように判断しようかと迷っていた人々がいたようであります。イエス様を殺そうと企てた人々の側にです。私ども、実際これは人間的に考えるとありえないことです。イエスというのは、イエス様というのはまだ30を超えたばかりの若者ですから、しかも大工の息子ですから、ファリサイ派に属する議員、このような人がこんなにですね身を低くして訪ねてくるというのは、これはとてもとても謙遜な、とてもとても心を低くした態度であります。人間的に言えばです。しかしそのようなニコデモに対してイエス様のお答えは3節、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。はっきり言っておく、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。まあある意味でこれはとてもニコデモにとっては腹立たしい心外な言葉でありました。神の国を見ることはできない。幼い時から神様を信じてきているものなんですね。そしてまた神様を信じるものとして神様から愛されていることについても本当に確かな自信を持っていたことと思います。そのようなものが本当に心を低くしてイエス様のもとに来て、あなたを本当に認めますと言っているんですけれども、そんなもんじゃないよとこう言われたわけですから、新たに生まれなければ、ある意味で今までこのニコデモが積み重ねてきたもの、また得てきたもの、それらがあたかも無意味であるかのようにですね、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモもこの言葉には穏やかに受け止めることはできなかったようであります。4節を見ますと皮肉を返します。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった、はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。ある意味 謎のように水と霊と語ったように見えますが、この水と霊にヒントがないわけではありません。イエス様に先立ってバプテスマのヨハネは水で洗礼を授けていました。これは悔い改めて神に立ち返れという洗礼でした。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。神の国は近づいた。本当に神様の国が近づいた。だから悔い改めて福音を信ぜよ。こういうふうにヨハネは述べ伝えていたんですね。またこれは実はイエス様もこのように述べ伝えていました。悔い改めよ。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。どちらも同じです。悔い改めて福音を信ぜよ。しかし違いがあります。ヨハネは水で洗礼を授けていましたが、私の後からは私が靴の紐を解く値打ちもないようなお方がおいでになる。その方は聖霊によって、本当に聖霊によってあなた方に洗礼を授ける。徹底的にあなた方を神様の御前で生きるものにするということです。殻をまた身をより分けて、殻を消えない火で焼き尽くされる、こういうお方がおいでになるというわけです。徹底的にです。本当に新たに神様の御前に生きるようにするお方がおいでになる、こうヨハネは語りながらイエス様を指し示しました。マタイによる福音書の3章の言葉ですね。私はその履物を脱がせする値打ちもないと言った後で、ヨハネの言葉は、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。こういうふうにあなた方が神様の前に本当に新たにされることなくては、新たに生まれるのでなければ神の国を見ることはできない。すぐにニコデモはこのことが了解できなくて、9節のところを見ますと、どうしてそんなことがありえましょうかと言いました。しかしイエス様のお答えはこうです。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。イスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかとイエス様はおっしゃいましたが、本当に聖書をよく知ってるんだろうと。聖書をよく学んだんだろうと。そうであるならば、そうであるならば、本当に神様の前で新しくされない限り人間に望みがないことはよくわかるはずではないかというわけです。実際私たちが本当に聖書を正しく学んだならば、聖書を正しく学んだならば、改めて神様の前に人間がどれほどありとあらゆる事柄において神様の救いに預かるしかないものであるかを教える。それが聖書です。聖書に登場する人物の一人でも自分からことを始めて、自分でことを進め、自分でことを成し遂げて、そして満ち足りてその生涯を終わった者一人もいません。自分でことを始めて、あるいは自分でことを進め、自分でことを成し遂げたかのように見える、そのような人物がじゃあ神様のもとで望みのあるものであったか、望みがないと示すのが聖書です。栄華を極めたソロモン。だから聖書を本当にイスラエルの教師として教えるように学んでいたならば、神様の前でどれほどその心を打ち砕かれ、神様の救いを待ち望むものとして 人間の誇りなど交えないで、この目の前に現れた私をよくわかるだろうと言っているんです。目の前に現れた私がどのようなものかよく見分けることができるだろうと。認めるとかそのようなことではなくて、私が何者かよく見分けることができるだろうということです。ニコデモはこの時にはこの言葉の意味は分かりません。でもこの言葉はよくニコデモの心に留められたことと思います。ニコデモの心によく留められたことと思います。イエス様はそれ以上ニコデモと問答をしてですね、ニコデモに分からせようとはしません。語ってその言葉がニコデモの心の中に残れば十分です。そしてこう語られました。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。これはイエス様の十字架を指し示しています。人の子もあげられねばならない。この時のニコデモには、あげられねばならないの意味合いは不明瞭だったと思いますが、後にははっきりしたと思います。十字架にイエス様があげられたんだなとはっきりしたと思います。はっきりした理由があります。十字架にかけられたイエス・キリストの遺体を引き取りに行った者が二人います。弟子たちではありません。十二弟子ではありません。弟子ではあったが、それを隠していた議員、ニコデモと同じように地位の高いものであった議員のヨセフと、アリマタヤのヨセフと、そしてニコデモです。一番危険な時に、一番人としてはすべきではない行動をしたんですね。自分の身を案ずるならば、分かったと思います。このお方は本当にあのモーセがあれので蛇をあげたようにあげられたんだと。あげられたというのは、人々がその蛇を仰いで、あれので蛇をあげた時にその蛇を仰いで、聖堂の蛇を仰いで、その蛇の毒から救われたように、このイエス・キリストを仰いで、本当に蛇の毒、聖書が蛇というのは悪魔ですね、神様の愛をどこまでもわからなくさせる偽りのもの、この最初のアダムが陥った罪の毒から救われる、本当に神様の愛がわかるように挙げられたお方であることを改めてわきまえたことと思います。モーセがあれので蛇をあげたようにというのは、民数記の21章に出てくるエピソードです。ユダヤ人ならこれはもうよく知っている。ニコデモもこのことはすぐ分かったと思います。ただそれがどうキリストと結びつくかは分からなかったと思います。それをずっと思い巡らしもし、また守り続けもしいたことと思います。民数記の21章4節からのエピソードです。エジプトから救い出された民が、何度も何度も救われなきゃよかったと言い出します。何度も何度もです。一度や二度ではあります。何度も何度もです。エジプトから救い出されるときには、主の名を呼んで、なんとかこの惨めなエジプトの奴隷状態から救い出してください、と言ってお願いします。そうして、これでもかこれでもかというほどに神様の力をファラオの前で、自分を奴隷にしている者の目の前で彼らも見て、神様とはどんなに大きなお方であるか、どんなに真実なお方であるか、神様は必ず私たちを救うお方であるか、随分見ます。 だけどもその後荒野に入ってまいりますと、救われなきゃよかったと何度も言い出します。その中のエピソードの一つです。21章の4節です。彼らはホルサンを立ち旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通っていった。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。あれので死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。こういうエピソードです。簡単なことですね。聖堂の蛇を作って旗竿の先に掲げて、信じる者たちはそれを見上げたというわけです。また命を得たいと願う者たちはその子で蛇を見上げたということです。このまま荒野の旅が続くのかうんざりだと思う者たちは、そこで苦しみながら蛇を見上げることなく終わった者もいたかもしれません。でも改めて悔い改めて、神様は生きておられる、また神様の御心があるんだと、この荒野に導かれたこともですね、彼らは実は承知しているわけです。荒野になぜこのように旅をするようになったか、この理由もよく承知しています。また神様が導かれるときに、楽々の道は導かなかったけれども、彼らの弱さに応じて回り道をさせたり、また彼らが本当に神様に求めたときには必要なものを与えるようにして導いてくださったことも知っています。神様の見てからあらゆるものを受けながらここまで来ました。改めてそのような神様に対して自分たちは本当に何も知らないもののように、経験しないもののように罪を犯した、罪を犯したということがそういうことですね。神様の真実も神様の栄光も愛もわからなくなっていたということですね。そういうふうに悔い改めた者たちは、ただ簡単なことです。苦しみながらちょっと目を上げて、その聖堂の蛇を見ただけです。命を得たです。その場ですぐに立ち上がったかどうかは分かりません。なおも蛇の毒で苦しみ続けて回復まで時を経たかもしれません。だとしても命を得たです。神様を信じたです。このように私もあげられねばならないとおっしゃったんですね。ニコデモはよく思い巡らしたと思います。イエス様を十字架につける者たちの側にいたわけですから、どういうふうにイエス様を十字架につけたのかもよく彼は承知しています。彼を十字架につける理由などどこにもありません。どこにもありません。それは自分たちの正しさではありましたけれども、とても曲がった正しさであることもよく承知していたと思います。とことん承知したと思います。ニコデモはですね、この男が生きていたのでは我々の国が保たれない、まあ、最後はこういう大きな理由まで持ち出してイエス様を十字架につける決断、彼らの間でなされますけれども、でもそれがことごとく一体何なんだと、自分たちの正しさは。改めて神様の御前で振り返ってみれば、自分たちの正しさとは何なのかと、あのイエスを十字架へと 引き渡す自分たちの正しさは何なのかと。よく分かったと思います。そして改めて神様の正しさとはどういうものであるのか。バプテスマのヨハネが言った言葉も改めてニコデモには了解されたことと思います。神の国は近づいた。神の国は近づいた。イエス・キリストということです。このお方がここにおいでになった。このお方がメシアでなくて誰がメシアなのだ。ニコデモにはよく分かったと思います。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。自分が人よりも多くのものを持ったり、あるいは人に起きないことが自分に起きたり、あるいは自分が優れたものだと人に認められたり、まあいろいろな理由で人の間で自分に対する神様の愛を確認し直すということもあるかもしれませんが、そのようなものをたくさん持っていたニコデモであります。しかしこれではないと本当にキリストの前で神様の愛を知るとはこのお方を仰ぐことなんだと。16節はこうあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このお方に目を向けることだけであります。いろいろなことが死を信ずる者たちの歩みの中に起きてまいります。イエス様の弟子たちの間にもいろいろなことが起きました。聖書は多くを書きませんから、くどくどとしたことなど何も伝えませんから、大切な事柄を私たちは知るわけですが、いろいろなことが起きました。また世々にわたってキリストを信じて歩む人たちにもいろいろなことが起きてまいりました。また私たちもキリストを信じていろいろなことに向き合います。しかしそれらのすべてにおいて神様の愛を確認します。それらのすべてにおいて神様の愛を信じます。それらのすべてにおいて神様の愛に望みを新たにします。その決め手はモーセが荒れ野で蛇をあげたように私もあげられねばならない、この一人子を仰ぐことです。仰ぐというと随分大きなことのようですが、もっと簡単なことで言ってもいいと思います。このお方に目を向けることです。ちらっと目を向けるだけでも事柄が変わります。こういうお方だということです。これはあまり簡単すぎてですね、あれので聖堂の蛇を仰いだ者たちもですね、簡単なことですね。苦しんで土の方に目をやっていた者が目を上げてその蛇を見るだけですから、私たちの信仰生活もしばしばそのようなありさまですね。なんだこれはと思って本当にあっちを見たりこっちを見たり、本当に自分の足元を見たり、それが本当にちらっとイエス・キリスト一人をお与えになるほどによう愛されたんだと、この一人をお与えになるほどに神様はよう愛されたんだと、その一人ごとはどういうお方だったのか、ここにいろいろな神様の愛を知る知恵と知識の宝が隠されているわけですね。ニコデモも知ったわけです。どんなにこのお方が正しいお方だったか、どんなにこのお方が人を恐れなかったか、人を恐れないどころか人の誉れは受けないとおっしゃったか、また反対にじゃあ人を退けたかというと、このお方は神でありながら人となられて、人が味わう全ての弱さをご自分も味わい、本当に最後の最後はこの 杯を取り除けてくださいと、その十字架の死を経ないで私が務めを果たせるようにしてくださいと祈って、でも御心のままにと言って挙げられたお方だから、人のありとあらゆる弱さに同情できるお方、ここまで神様が私たちに近づいて愛を示されて、言葉は人となって私たちの間に宿られ、ここまで私たちに近づいて声をかけてくださる、導いてくださる、照らしてくださる。ちらっとキリストに目を向けて、改めて私たちがキリストを知るときにですね、その一人をお与えになったほどにの中に、神様の愛を知る知恵と知識の宝が全て隠されています。これによって命を得ます。最後に一言だけ付け加えております。これが復活です。永遠の命です。死の反対は永遠の長生きではありません。私たちはこれを本当に勘違いしないようにしなければなりません。死の反対は永遠の長生きではありません。絶対に死なないものとなることが死の反対ではありません。死の反対は悪いことが何一つ起きないことではありません。死を予感させるようなあらゆる脅かしもなくなることではありません。死の反対は、聖書が教えるところによれば、神様を知ることです。唯一の神が使わされたイエス・キリストを知ることです。その中心的な中身は神様の愛を知ることです。人からも愛されない、自分で自分を愛することもできない、このような状態で生きながらえたくありませんね。早く終わってくれですね。人のことだけを考えただけでも愛が死の反対であることがわかります。しかし人の愛は頼りになります。自分の心も変わるし、人の心も変わる。むしろ人の愛がどんどん積み重ねれば積み重ねられるほど、一つ道筋を間違えたならば、これほど愛したのにこんなものを返してくるのか、返された一言に対して今まで愛を注いでくれた人が憎しみに変わって、その人に向き合うかもしれません。私たち自身もそういうものを持ってますね。愛していると言って本当に愛を注いでいるけれども、それが裏切られた時にそれは収まりがつきません。だから愛は神ではないんです。しかし神は愛です。どこまで裏切られようが、どこまで試されようが、それによって失われます。だからキリストイエスにおいて神の愛を知るパウロは、何も私たちをその愛から引き離すことはできないのだと言って、随分苦しい歩みをしていたと思いますが、神様の愛を信じて生きていきました。そして終わっていきました。終わっていったというのは、そのことの方が私には望ましいと言って世を去っていきました。これが永遠の命です。死の反対は神の愛です。三章の十六節を読んで終わりましょう。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。お祈りいたします。神様、あなたをこのようにイエス・キリストにおいて知る幸いを覚えます。イエス・キリストよ、このように身近にあなたを知ることのできる幸いを覚えます。あなたが共におられなければ本当に生きることのできないものであることをも 知らされながら歩む歩みでありますが、なお固くなな我らを憐れんでください。外なる人は衰えても、内なる人を日々新たにしてくださって、新たな力、また新たな望み、新たな信仰、そしてあなたの新たな愛を知って歩むものとさせてください。今日から始まる6日の歩み、一日一日、一歩一歩、どうぞ主がいつも共にいて導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌506番です。
Thank you.